ちゃんの
お料理コーナー。
はい、本日晴天でございます。もう非常に香りがいい、もう料理から湧き上がってくるこの魅力的な香りというか、もうこれはなかなか表現できません。すごいです。そしてまあ私今日これからいただくもんがあるんですけども、今日もちょっとまあ、 予定よりは遅れたんですけども、そんだけ分まあ気入れて作ってくれてるんやと思いますね。さあ、これね、まあ、皿に入っとんですよね。それで僕はもう待ちきれずに今ナイフとフォークを握りしめてるわけでございますが、まあ食べる前にもうちょっとこの辺の様子を皆さんに聞いてもうた方が、あ、今日は何食べよるんかいなっていうことがわかると思います。表面にうわーっとかけてます、まあこの鰹節がね、これなんかこのやっぱり熱で動くんかなんか知りませんけど、右行ったり左行ったりね、うん、なんかちょっと深海の海藻みたいなね、
鰹踊りですね、
鰹踊りっていうんですかね、はい、これもう、 極端にやってるわけですよね。これはすごいもんですね。ここまあこの料理食べるときいつもそこまでじっくり見る成果もわかりますが、ここまでその鰹踊りっていうのは激しいと思わなかったんですが、まあここまで言うたらもう皆さんお分かりやと思います。本日のよっちゃんのお料理コーナーでございます。 JOBBB のですね404回目でございますね、はい。今日は何を隠しましょう。いきなり、今日のタイトルを申し上げましょう。豚玉おつきみお好み焼き。なんかこうね、なんか妙な言い方なんですけども、まあ、そういうことで、まあ、よっちゃんとてっぺい君が考えてくれた、まあ、タイトルなんですけども、ご存知の通りと言ったら、聞かれた通りのことでございまして、お好み焼きですよね。はい、そのお好み焼きっていうのはやっぱこれあれですね、もう店なんか行ったら焼けたらすぐにピャッと食べてしまうから、うんうん、ここまでこの食べる前に 2,3 分こうじっくり見たり、なんやこう謎かけみたいことを言わんかったから気がつかなかったんやけど、うん、本当このカツオ踊りちゃんすごいね。これはやっぱりすごい。カツオでまあこういう格好になっても生きてるっていうか元気でね、ピチピチ跳ねてるっていう感じがします。
直径ね23センチ。あ、
先ほどなんかこう僕が食べようとシュッと下見た時にパッと、
ま、
は
い、
測りが出測りちゅうんが、これね、
大きいですね、
うん、大きいですね、はい。これは何ちゅうやったかな、これ測りて
はない、
定規や、定規や、定規がパッと目の前に出てきて何測っとるんかと思ったら、
お皿の大きさかですよ。
お皿の大きさが何倍やって、
うんうん、23センチ、
あ、そうですか、はい。まあ大きい方ですよね、これ。お好み焼きとしてはね、はいはいはい。今日は豚玉おつきみお好み焼き、はい。まあ、豚玉お好み焼きというのはこれは皆さんよくお聞きになるテーマやと思いますし、タイトルやと思いますから問題なく受け入れられたと思うんですけども、この真ん中にお月見が入っているところがまあよっちゃんとてっぺい君のですね、まあ気持ちが困っていると思うんですが、まあとりあえずこれは後から徐々に説明するとしましていただきましょう。さあ、そのカツオ踊りしているカツオの、これ一辺真ん中ぐらい切ってみましょうかね。はい、ここからズバーッと切らしていただく。おお、もう熱々でね、おおよよよおよ、はいはい、今切っておりますが、これ お好み焼きさんの場合はなんかこうナイフみたいなのがペチャッとなったやつ、あれコテっちゅうんですか、
コテやね、
あれで切る場合が多いですよね。はいはい、聞きました聞きました。さて、こう切ってまして中から出てまいりますのが、はい、これね、おもろいですね。ここでそのお月見ちゅうが多分生きるんやと思いますが、
そうですね、はい、
はい。皆さん、このお好み焼きはちょっとと普通のお好み焼き屋じゃないんですよね。まあもちろん切りながら説明してもよかったんですけど、最初これ言うといた方がいいと思いますが、このお好み焼きの一番真ん中の部分、
ええ、
ね、まあ言うてみたら国旗の日の丸で言うのは日の丸の部分ですよね。はい、
ね、
はいはい。そのところはですね、卵がそのまま生きてるというか、はい、卵の黄身がボコンとこう両方に分かれてあるわけですよね。はい、これが多分、まあ、満月、いろいろ満月じゃない月もありますけども、満月ということを含めてのおつくみということを言うたんやと思いますが、
はい、
こういうお好み焼きは僕は、まあ、実は一遍食べたんですよ、この前ね。そこの、まあ、デザインを、まあ、いただいたというのか、はい、それをヒントにしまして、JOBBB 風のですね、豚玉お好み、豚玉お月見お好み焼きという、はい、ちょっと言いにくい言葉の、うんうん、になったんですけども、はい、それ、まあ、どっからこれ思いついたということも、まあ、
後
から説明しましょうね。はい、とりあえず素敵なアイデアでしたので、はい、皆さんにも作ってもらいたいなと思って今日お勧めします。はい、それじゃあ早速ちょっとね、一部いただきますよ。
はい、どうぞ。
はい、もうね、この香りとこのソースの香りと、 まだこのマヨネーズっていう、今日はりょうちゃんがね、いつもうちのお好みバーッと青のりがあんねんけど、
青のりちょっとなかった気がしております
。そうしました、はい、そうですか。いや、いつもねちょっと青のりつけスイッチ合うかいのぐらいかけてくれますもんで、なんで今日はないんかと思ったんですけど、
あれね、青のりってね、
うん、
歯の周りにくっつくの。
ああ、そうですね、
だからちょっとね、
まあまあそうですね、お嬢さんが
恥ずかしい、
先貼るケースもありまして、はい、あまり何がついてても構わないんですけど、はい、じゃあ一ついきますよ。おお、なんと、もうね、うまい。うん。このソースもいい具合にできてますね。これはもうプロ製のソースですか？
あ、もう、はい。
どうですか？
はい、
あの、
お好み焼き用のソース。
なるほど、なるほど。広島とかそんなじゃなし、
普通の。おたふくさん、ね。
あ、おたふくね。はい、有名なところですね。はい、そうですか。おたふくさんのソースは、もうよだれのもというか。
そう、美味しいですね。
たまりませんね。はい、これマヨネーズはこういう、
マヨネーズは普通の
キューピーさんですか、
はい、キューピーさん、はい、2分の1カロリーや
ってね。あ、そうですか、カロリーを考えて2分の1だってる、はい、もうちょっとしたらね、はい、やめますけど、あまり美味しいもんでもうちょっといただく。このカツオ節もめちゃくちゃ美味しいですね。
ね、カツオ節美味しいですね。
これあるやつ阪急百貨店ですか？
いやいや、ちょ
違いますか、どこですか？
どこでスーパーで買った、
スーパーで買った、うん、これ結構あの梅田の阪急のあの削ってもらうとこ買いに行ってるわね。
売ってないね、
この頃。
あ、いや、この近くで
は、うん、だから梅田まで、はい、梅田まで行かんとないですよね、はい、千日用には来てませんけど、はい、はい、そんなんで、まあ、近くの近所のスーパーの美味しい、なんとちょっと、
はい、
落ち着きました。
はい、
はい、それじゃあこのカツオ踊りまくった今日のこの豚玉お月見お好み焼きでございます。ソース満点、マヨネーズ満点、そして
硬さはどうですか？
カツオ節、硬さがね、
うん、
もうちょっと柔らかくてもいいなと思いました。
結構、なるほどね、
ちょっとまあ割と、
うーん、
この身焼きとしてはもうちょっとふわっとして、
うん、
なんかあのキャベツがね、もうちょっと入ってた方がいいかいなと思った気はありますが、決してそのまずいとかいうこと言ってるわけじゃないんですけど、うんうんうん、もうちょっと、まあ、街で食べるお好み焼きっていうのはザワザワした感じっていうのが ね、
う
ん、空間がありますけど、これは割とピッチリと空間まで詰まって、う
ん
う
ん、抑えてへんねんけどね、
うんうん、抑えてへんけど、やっぱり
抑えつけてないけども、
うん、キャベツの量はちょっと少ないんちゃいますか？そんなことないですか？
卵かもしれない。
あ、卵はね、2つ入ってるいうことやから ね、それが締めたんか分かりませんね。この頃まあキャベツが非常に高いということで、
あ、高いです、
うん、ひょっとしたらまあよっちゃんのことですから、キャベツをですね多少ケチったんちゃうかなと思って、まあそれはまあ家庭で作ってるもんですから、
はい、
もうちょっと柔らかくしてほしいという権利もないんですけども、普通店で食べるのに比べると割と締まったお好み焼きになっておりますね。
あ、かもしれない、ね、
は
い、
さあ、うん、それではこの、
はい、
もう最高の味でございます。真ん中にお月見ですね、卵の黄身がちょうどね包まれるような感じでね、
うんうん、
上から見たらわからないんですよ。
わからないですね、
下から見てもわからない、まあ、下から見てませんけど、はい、多分わからないでしょう。切っていって真ん中を切るとポコッと開いたところにもう満月がですね、こうこうと輝いてるという、はい、まあ、このお月見というのはうどんにもあるし、
うん、
いろんなものに入りますわね、
はい、
月見うどんというのがあったりします、はい、月見そばもあるんかな、
はい、
まあ、この頃はチキンラーメンの真ん中にポロッとね、うん、卵を落として、あれは月見チキンっていうんですけど、よう分かりませんが、
うん、
そんな言葉はないでしょう、今作ったんですけど、はい、要はそんなんで真ん中に要はポコッと入ってる、
うん、
あの卵が入ってるっていうのを月見ということで言うんですよね。しつこい言いますが、このお好み焼きの場合は、
は
あ、間を割って食べているうちにだんだん分かってくるというところがこれ味噌で、
はい、
あえて豚玉お月見お好み焼きという、はい、このタイトルがついております、
はい、
それでは材料からいきましょうか、はい、よろしくお願いします、
はい、一応ね3人分というか 3枚です。
3枚ね、はい、はい、分かります。大きいね、この1枚がね、うちは
大きいね、
かなりこう大きいですよ、うん、
はい、薄力粉が 165g、
はい、
だから、1人当たり 55g ですね、
になるんですか、
ね、
計算をするとね、はい、そうですね、はい、
で塩が小さじ1/4杯、
はい、
胡椒が少々、
はい、
で水が 1.5カップ、 300ml ね。
あ、そうなりますか、はい、1.5 カップね、はい、
長芋が 50g、 今ちょうど長芋のシーズンですからね。
まあそうですね、はい、何もかも美味しいシーズン、
長芋とか山芋ね、
秋最中です、
うんうん、あの、はい、どちらでもいいです、長芋も安いんで、
なるほど、
はい、そっちを使います。
はい、よ
か、卵が6個、
6個入ってますか。
あ、ちょっとね、うち3個は、いわゆるお月見用の、
あ、
はい、
なるほど、なるほど、
であと1個は、
うん、
あの混ぜるんです、
混ぜる卵、
溶けほぐして、
いわゆるその生地に入るやつが1個と、
はい、
お月見は1個と、
まあ、そうそう、
超豪華な、
豪華です ね、
卵ふんだんという、はい、まあ、秋の卵美味しいですよね、はいはい、
でキャベツが 150g、
ほほほほ、
で長ネギが 15g、
はい、
ネギもやっと出てきました。
あ、そう出ました、はい、そうあんまりなネギの味しなかった。僕
も9月の末から
しっかり食べますが、
はい、10月
長ネギは入ってる、
入ってます。それから紅生姜 15g、はいはい、
これ感じました、
はい。豚のしゃぶしゃぶ用のロース、
ロース
これはまあバラ肉でもいいですけども、うん、油が多い方が美味しいと思います。
まあこれは思い切ってね、
はい、
油使いましょう、
はい、150g、
はい、150g、
はい、油サラダ油が少々、
はい
はい、であとはトッピングとして自由なんですけども、うん、今回はお好み焼きソースとマヨネーズと、はい、かつお節、はい、
そうですね、
これを適当に、はい、塗っております。
青のりはストックがなかったということで今回は省略と、はい、まあ、この辺が家庭のええとこでねあるもんで適当に使うチームがそんなことですね、うん、
はい、はい。で作り方ですけれども、
はい、お願いします。
まずですね、キャベツは1センチ角に、切っておきます。
角ですか、
うん、角って、まあ、拍子切りみたいな、
ね、あ、まあまあ、
はい、適当に、はい、大きさで切ってください、
は
い、1センチぐらい、
1センチぐらいにしておいてほしい、はい、ということ。それはまあそんなかん、ね、1.5 とか言わんでもいいですけどね、
はいはい、
1センチ角
で、ネギは、うん、みじん切りというか小口切りというか小さくね、
はい、
薄く切ってください。
はい、了解
で、紅生姜もみじん切り、
うん、はい、
はい、あとはですね、うん、切るものとしては長芋ね、
長
芋は、
ね、
皮を剥いてすりおろします。
まず皮を剥く、
はいはい、でこれはですね混ぜるときにすりおろした方がよろしいから、
はいはい、
まだちょっと、あとちょっと置いといて、
置いといて皮剥いた段階で置いといて、
はい、いやいやいや、皮を剥かない、さっき言い過ぎました。
あ、そうですか、はい、はい、
長芋の話は後でします。
お、了解、はい、今のカットですね、はい、長芋の、
まず生地作りですけども、はい、ボウルに薄力粉165g 入れます、
はい、
で塩コショウを入れます、
はい、入れました。
でちょっと軽くこう泡立て器で混ぜて、
ガチャガチャっと混ぜる、
はい、で、はい、水を少しずつ加えながら、
はい、
粉気がなくなるまで、泡立て器で混ぜます。
あ、いわゆるダルジュンがダマがなくなる前ですね、
はいはい、ダマはですね、はい、結構あります。
あ、そうですか。
でこれはですね、ダマが減るやり、うん、やり方が、やり方っていうか、これはコツなんですけども、あとで言います。
あ、どこ多いな、はい、今日は、はいはい、わかりました。
で、次に、うん、長芋をすりおろしますが、
うん、
皮を剥いて、うん、すぐに長芋をすりおろすんです。
なるほど、は
い、で皮を剥いてほったらかしにしておいたら結構長い時間ですけども茶色になってきます。
あ、芋は変わりますね、色がね、
はいはい、だからこう すりおろす前にですね、うん、剥いた方がいいと思います。
さっさと剥いてすりおろすということですね、
は
い、
で、は
い、
混ぜ合わせて、
はい、
で、まあ、泡立て器で混ぜ合わせて、
うん、
で綺麗にこの山芋、長芋ですね、
うん、
と先ほど作った薄力粉とか、ね、
ええ、
生地が、混ざったら、
うんうん、
ラップをして、冷蔵庫で寝かせます。
ラップに
ラップをして、
あ、ボール自身ボールにラップをして、うん、あ、寝かすんですか。
寝かすんです。
ちょっとパン作りみたいとかあるんで真ん中寝かすんですね、ちょっと、ね、
そうやね、うん、生地を落ち着かせるためなんですが、
なるほど、
生地を落ち着かせるいうことは、
うん、
ダマがねやっぱりどうしてもできてるので、う
ん、先ほど後で言いましたね、
はい、そうそうそう、はい、自然にそのダマの中に水分がこうずっと染み込んでいって
1時間ぐらい経
ってダマがちっちゃくなるんです。
あ、なるほどね、
細かくなる。
またもっぺんやったらコロコロもなくなるぐらいのね、
そうそうそう
そう、柔らかくするダマの軟化というんですか、そういうことでしょうね、はい、で1時間
だからたこ焼きなんか作る時もそうなんですけども、うん、
あ、なるほど、
必ずその休ませるという、
ね、はいはいはい、
なるほど、で2時間ぐらい
2時間
休ませます。
了解、
はい、で次に、うん、これで生地ができましたら、
うん、
そこへ、
うん、
キャベツと長ネギと卵と、
うんうん、
あ、卵は溶きほぐしておきますね、
はいはいはい、
はい、もう一回言います。
キャベツ、
はい、キャベツ、
はい、
長ネギ、
はいはいはい、
紅生姜、
うんうんうん、
でほぐした卵、
おうほうほう、
それを、はいはい、スプーンで
入ってるわけ、
ね、混ぜます、
はい、
で混ぜるときにですね、どういうのか、あんまりしつこくにガーッとパンを練るみたいに混ぜるとちょっと硬くなるので、
ほうほうほう、
適当にこう混ざるようになったら終わります、う
ん、なるほど、
はい
はい、あんまり硬くならんような感じ で、
ね、はい、
終わるわけですね。
簡単に、ま、混ぜます。
サカサカと混ぜて終わる、はいはいはい、
で次に、うん、今回うちはホットプレートで焼きますが、
なるほど、はい、
フライパンでも焼けます。
そうですね、はい、これはある本にしましょう。
そうですね、
はい、
で、ホットプレートで焼くときは、
はい、
高温の方が、もちろんホットプレート以外でもそうですけど、高い温度でですね、焼く方が美味しく仕上がります。
なるほど、そうですか。
でうちは230度で焼きます、
はい、なるほど、
はい
はい、
でまずですね、ホットプレートの、うん、 版ですが、うん、テフロン加工なんですけども、うん、やっぱり油をちょっと敷いた方が、
は
い
は
い
は
い、あのうまく焼けます
ので、サラダ油ですね、
油、はい、敷いて、はい、でまあ、230度に設定しておいて、うん、鉄板を焼きます、
はい、しばらく焼いて、はい、230度になるまで待ってるわけですね、はいはい、
で余熱が終わったら、うん、蓋を開けて、うん、そこへ生地を入れます。
ああ
、そうです。でその生地ですけども、うんうん、全て入れないで少しだけですね、うん、これちょっと YouTube しても見てもらうと分かんないけど、
あ、全てこれ YouTube に出ますんで、はい、皆さんあの言葉で分かりにくいところはね、はい、画像で確認してください。
少し残しておいてください、
はい、で書いた後で何を残す、
生地を、
生地を、はい、全部あと入れんと、
全部入れない
でボウルにちょっと残しておくのね、
ちょっと残しておきますね、はい、はい、うんうん、はい、で、まず、流しまして、生地を流しまして、
うん、流してって入れるわけですね、
はい、入れますね、はい、はい、で、そのちょうど生地の真ん中にですね、うん、少しくぼみを作って卵1個をポトンと
ちょうどチキンラーメンのあのくぼみみたいなもんですよね。 それを今度は自分で作るわけですね。
はい、ポトンと落とします。
あ、もうその時に落としますの、はいはい、その段階で、はいはい、あ、まあ、焼く前に、はい、あ、ちょっと焼き始めた、
まあ、焼いてますけどね、
ちょっと焼いてますね、はいはい、ああ、なるほど、はい、
でその上に豚肉をこう広げて、うん、置きまして、
テントみたいな布団、そうそうそう、布団みたいなもんですね、布団ですね、うん、豚肉の布団
で、その上から残ってる、うん、あの生地を流す。
なるほど、なるほど、はい、それで屋根ができると。
そうそうそう、
上から見たら月が見えないということになるわけですね。はい、ああ、そうですか。
で、あの生地のですね、うん、この周りがずっと固まってきます、
一番周りというのが周辺部ですね、いわゆる、
ね、で、はい、固まったなと思ったら、うんうん、ひっくり返しやすいんで、
あ、なるほど、
そこまでやってから、
なるほど、
パーンとひっくり返し、
思い切ってやろう、
はいはい、フライ返しでひっくり返します。
固まる前にやると中からトロッと出たりしますね。 もう、はい、むちゃくちゃになるね、月見が月見でなくなりますわね。
まあまあその、うんうんうん、
ひょっとすれば
ですよ、卵はどうなるか知りません、
やったことないからわからない、はいはいはい、
でポンとひっくり返して、
大きくひっくり返して、
はい、で蓋をして、
はい、もっぺん蓋をして、
はい、うん、7分間230度で焼きます。
あ、そんなんですか。結構熱食いまんな、はい、これ
で1回もね、うん、あのこの、コテでね、うん、押したらダメですよ。
あ、触らんと、
はい、触らんと、そのまま、
なるほど、よう言うわな、だから、ね、赤子も泣くまで蓋取るなとか言う、まあ、あれはご飯炊く時やけども、ね、このお好み焼きも7分間は赤子が泣いても、はい、蓋を取らんと、赤子がまあおるかおらんか知りませんが、まあ、そういうことですね。
はい、そうです、そうです。
掘ったままにしとく
ちゅう、掘ったままです。
わー、
押し付けない、
大胆ですねこれ、
はい、関西はそのやり方違いますか。
あ、そうですか、まあ、関東はよう分かってます、はい、私は、はいはい、
で、7分ぐらい焼いたら、うんうん、今度またひっくり返します。あ、もっぺん、ということは、あのあれあれ、豚肉の方が上になる、
あ、今度は豚肉が出てくるわけですね、はい、上になる、はいはいはい、
で今度は蓋を外して、
外して、
はい、
蓋を開けて、
開けて、
はい、はい、
で、
どれぐらい焼くの。
あ、だいたい今回は4分、
4分ぐらい
焼きましたけど、ね、それは、はい、そのあの焼くね、うん、あの機械というか、うん、よって変わってくると思うから
ですね、
まあ、焦げない程度にですね、カリッと、
はい、
焼いてください。
まあ、フライパンの人は温度がなかなか分かりにくいやるしね、ここら辺がコツでしょうね、
コロコロ騒ぎ。フライパンでもあのもう、うん、コンロ自身に温度計がついてるやつもあるからね。
そういう、
そういう便利なもんも、
レンジが結構普及してますね。はい、まあ、そんな家もたくさんありますけど。はい。はいはい、
で、なぜ焼いて、で、まだ火つけてる状態で、
うん、
お好み焼きソースを、
うん、
流して、
うちは今回おたふくさんでしたね。
はい、広げます。
はい、広げる、はいはい。
で、次に、マヨネーズをですね、ザザザザザザと字を書くようにして。
あれもなんか、店によって細かくシャーってやるとことか、大胆にのの字みたいにグリグリってやるとことか、まあ、お好み焼き屋さんの個性が出るわけですね。うちの方はもう上にカツオかかっとって、どんな字書いてあるのか分からんかったんですけどね。はい。
で、その中に、まあ、からし入れる人もいるしね、
今回は
入れておりませんけど、
はいはいはい、
で、かつお節をバーバーバーとかけて、うん、
これもまあ思い切ってよくかけた方がおいしいね。
そうですね、
はい、
で、火を消します、
はい
はい、で、まあ、お好み焼きソースはですね、うん、鉄板に適当にこう落ちた方が焦げておいしいんですけども、
匂いも香りがすると、
はいはい、今回私の方は、うん、またあんまり塩気取ったらあかんよから、
あ、まあね、できたらね
ソースは、はい、少なめなんですけども、
そうですか、そうですか、
若い人なんかもっとですね、
あ、まあ、そうで
たっぷりかけて、
はい、で
下にジューという鉄板にですね、
あの音がまたたまるんだよね、
焦げた匂いがするという、
結構ですね、
ぐらいにした方が、 美味しいかなと、
は
い、
そうですね、
思います。
これはもうその家族構成で自由っていう人もあれば、ね、僕みたいにちょっと自由を控えたい人間もあるやろし、うん、家ではそれ自由にできるからね。
そうですね、
その辺はまあ作る人が加減してあげたらいいですね、はい、赤ちゃんも食べるやろ
し、お店でもあれよ、あの作ってるとこなんか
ね、まあ言うたらね、
ソースね減らしてください、
うん、
まあ、私も言うた
から、ね、なる、この前あれは目の前で作ってはったからね、うん、まあそうでないとこもあるからね、う
ん、
はいはい、
減らしてください言うたら塗った後言うたもんやから、
あ、かわいそう、
ほらこれ取っときます。
あ、悪いことしました、
あのゴム手袋をはめた手で取った、
取ってくれはった、ありがとうございました、はい、すみませんでした。ということで出来上がり、
はい、以上です、
はい、はい、それで出来上がりました、はい、まあ、あの味は本当にものすごい美味しいです、まあ、これなんでこんなうまいものができたというお好み焼きというええもんでございますが、もっぺんちょっとね、あのタイトルを言うときましょうね、はい、この豚玉お月見お好み焼き、うん、お月見お好み焼きとこう続けて言うた方がねかっこいいですね。お月見と切りますとちょっとかっこ悪いですね、
はい、
豚玉お月見お好み焼きということでございまして、はい、よっちゃんのオリジナルと言いたいんですが、そうでもないんですよね、これはね、はい、まあ、これなんでこんなこと思いついたかということもちょっと皆さんにね、はい、エピソードとしてお話しておいた方がいいと思いますけども、あの我々は、まあ、ね、千里ニュータウンの千里中央というところですけども、うん、まあ、豊中市なんですけど、そこに、まあ、暮らしているわけなんですけども、うん、同じく千里ニュータウンの中で、まあ、ちょっと中心地、まあ、がですね、南千里というところもあって、うん、いっぺん南千里の街見に行こうかということで、はい、バスに乗りましてですね、はい、行ったら、まあ、いろいろとやっぱり同じ千里の中でも違いますね、うん、千里中央と南千里北千里の性格は違うんですけども、うんうん、南千住は特に活気があって、うん、まあ、都市で言うたら大阪みたいなとこがあるわけですよね。そうね、うん、そんなんでいろんなあの店がいっぱいあって、そこをまあ食べられるものを食べたり買うたりしながら2人で楽しんでたんですけども、昼飯がちょっと食べとなってきたということで、うん、ホテル行こうかいなということ、ホテルでも食べようかいなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと財布の方もあんまり重くなかったもんでこれやったらということで、向こうであのね、阪急オアシスという大きなスーパーがあるんですよ ね、
あ、大きかったですね、
立派なスーパー、千日中央にもあるんですけど、千日中央の2倍ぐらいあるような感じがしましたね、
2倍ちゃうよ、もっと、
もっと3倍ぐらいあるかね、うんうん、本当にすごいあの大スーパーがあって、うん、そこのところにはいろいろと出来合いの、まあ、おかずから出来合いそのまま食べられるものがあって、うん、まあ、僕特にびっくりしたあのコロッケのねバイキングみたいなのがあって、コロッケがいっぱいザー並んでってよどり緑があったんですけど、その横のところに、お好み焼きを焼いてるお姉さんがいてはって、次々焼きはって、それをまあ前出して売るという、その横にはまた串カツを作ってある人があって、串カツ一本から買えるんやね、あとはね、面白いですね、どんどんできてくるんですけども、まあ、ここでなんか買うて行ってですね、南千里の公園の池の近くで食べようかということで、よっちゃんが選んでくれましたのが、この300何本でしたかね、
あれ税金入れて365円、
365円税金入れて、うん、オアシスの領収を見ながら言うてますが、
うん、いや、ふんって言うたらふんわり食感のお好み焼きいう名前やからで、それ言おう思ったらちょっと
まずい、わせかぶって、いや、わせかぶった、ふんわり食感のお好み焼きという商品名で、うん、
商品名、
これをまあ365円
でしたね、
65円で買うてくれました、
ね、税込みですよ、
税込みで買うてくれまして、はい、それをもって、まあ、池の近くのあずめ屋へ行って二人で食べとったんですよね、ほんで、まあ、非常に美味しかったね、
美味しかったね、
うん、柔らかかったし、うん、隙間もあって、ちょっとよちゃんのこんなピチッと言ってますけど、あこは割とふわっとした隙間があって、これも、まあ、両方どっちでもいいんですけど、うん、美味しかったんですよね。で真ん中ぐらい食べてきたら、うん、突然その真ん中の中からですね、と思ってね、卵の黄身がまん丸出てきたんですよね。あれ?と思って、あ、こういうやり方があるんかと、うん、まあお好み焼きの、よう言ってある人はそんなんどこでもやっとるで言われるかもわかりません我々はほとんど外食せえへんこの2人ですので、その辺びっくりしましてですね、それであ、これは面白いと、お好み焼きの中に何かいろんなもん入れてみるというのも結構変化があってええんちゃうかいなということで、うん、そこの南千里のお好み焼きというかさ、スーパーで作ってあったお好み焼きをあえて真似をさせていただいて、で今日、まあ、皆さんに作っていただくお好み焼きをまあ作って、はい、再び、向こうに負けへんぐらい美味しいものができましてですね、これはいいなということになったわけですよね。その結果が豚玉お好み、豚玉お月見お好み焼きということになりました、はい、ちょっと説明は長くなったんですけど、はい、それで皆さんに、まあ、こうやってねやってもらいたいなと思って進めてるわけですけども、なんか他のところで今いろいろ言いたいことがありましたが、僕もまあそれ勝手に説明したんですけど、
うん、それでいいです、
作ってるところとか作り方とかいうことで何かあれば教えてください。
まあその作ってはる人見てたら、うん、コテでね押さえたりは絶対してはれへんかった、
う
ん、
あ、 あ、そうですか。
鉄板、うん、あの10個ぐらい焼いてはったね。
一挙にね、よう売れてましたね。
よう売れてましたね、う
ん、本当に、ね、よっちゃんその中でも、まあ、売れてるしほとんど焼き立てないけど、あんたまた洋服から回って、うん、それそこ焼いてください言うてね言うてましたな。
違
いました
か。ソース減らしてくださいって
言
って。
いや、そうやけど、その新しいのも増えて、いつもあんたあの豚まん屋さん行ってもいっぱい並んでても、
ああ豚まん屋さん
焼き立てでもあんたあえて言うてるからね。
あ、そうよ。
このお好み焼き屋さんでもその、あの順番から違って順番壊していって、
うんうん、
あのそれそこその目の前で焼いてください。
焼きたてをください、
うんうん、そう言うたな、はいはい、いやいや、なんでか横から言うとるからまた豚まんさんと同じことしたもんなと思って、まあ、ありがたいんけどね。
いやいや、焼きたて食べる人もね、うん、いや、ま、熱いの持って帰る人も嫌やし、
うん、分かりました。
嫌な人は前に並んでるやつを、
なるほど、そうですか。で 僕ら見てすぐ食べるもんは前に並んでるのよりも焼きたてがいい。
そうそうそう、
ま、その通りでございます、はい、何の文句もないんですけど、はい、まあ、まあ、こういう人と付き合うで僕も得してますよね。いつもあったかいものが食べられるということですがちょっと世間から言うとなんかちょっと厚かましいおばはんみたいなね。
でもだいぶ冷めたね、歩き回ったから
。そこはしゃあない、池が広いんやな。
広かったわ、
ちょうどよかったよね。
そうやな、
うん、あれ熱々やったら
ちょっと、
う
ん、
僕猫舌やから困ったんですけど、うん、ちょうどいいぐらい。
でも冷めても美味しかった。
美味しかった、うん、もう皆さん絶対あこのお店行ってね、お買いになることを僕は、まあ、この公共電波ではないんですけども電波をもう使って世界中の皆さんにお勧めしたいですね、うん、あこで教えてもらったのがこの2代目ですよ我々はね、豚玉お月見お好み焼きでございました、
うん、あの南千里はね、
ありがとう、てっぺい近くですよね。南千里
は、南千里はですね、うん、最近ものすごく活気がありまして、新しいお寿司屋さんができたりとか、
うん、
で今建設中なんですけど、うん、タワーマンションができるらしいんですよね。
あれあんまりタコないで、タワーではない、
そうなんです、
タワーではない、
あの阪急の駅のすぐ隣なんですけど、でさらに本屋さんもあるし、
あ
で僕がよく行くカルディっていう、
はいはい、
輸入の食品を、
あここも行ったよ、
そう置いてるお店
も、あれおもろいね、あの店ね、
コーヒーもらえるんですよ。
コーヒーをね飲みながら店の中ずっと回ってね、僕初めて体験やったんやけども、
あとねABC カメラっていう結構歴史のあるカメラ屋さんとか、で酒屋さんもあるし、でパン屋さんもあるし、
ワイン屋さんとかな、
本当ね、いろんなそのお店もあるし、
ちょっと選挙にないね、
はい、あそこはまあ庶民的な部分もありまして楽しい場所ですよ。
おもろい、
皆さんよかったら南線に行ってみてください、
うん、ほんま、あのパン屋さんでね、
はい、
あのサニーサイドというパン屋さん、あの知ってるか、
あそこね確かね値段そんな高くないんですけど、
そうそうそう、まあ、安くもないけどね、カレーパンがうまい、
そういつも流行ってますね、あそこカレーパン美味しいですね、あそこ
は確かに、うん、もう赤ちゃんからもういっぱい、
だって裏口で作った飯の丸見えやもんね。
丸見えやけど
別にいい、ね、
うん、丸見えやからええって、
ま
あ、
たまにねガンバ大阪の選手も来るんですよ。
あ、そう、
まあ、それは別に買いに来るんじゃなくて、
まあ、セイタのな、
そうそう、あの、まあ、イベントでね、
あ、なるほど、
前この前僕今野さんとかいろいろ見ましたけど、
ね、まあ、しかしあのこれで買うてはるかもわからんね、うん、こんな美味しいところ、
そうそう、可能性ありますね。
その中でおもろいのがね一つあったのは、はい、これは川なんだんやけども、
うん、
あれ店の名前が難しいやなあの三橋、
あ、三橋、最先館、
最先館、
最先、
かという店
が、オアシスみたいな、
みたいな、オアシスは大きくない
食料品の売ってるところですよね。
魚屋さんがこっ
ち大きな
魚
屋さんとか
で有名やけどね。
そうそうそう、
そこでねおもろかったのがね、まあ千里中央と、まあ千里ニュータウンには南千里と北千里三つのターミナルがあるいうてんか、ほらそこのその最先館さんに千里中央名物って書いてあるのがあって、これと思って、お千里中央我々住んでるとこ名物があるんかって
、ね、
北海屋の餃子とか言ってもうずっとうちはいつもね北海屋さん餃子お世話になってますけども、うん、まあ、店だけと違って北海屋さんもいろんなとこで売れる
有名や
ね、なんか、うん、あの通信販売もやってあるというか、
あそこラーメン屋さんでしょ、
もともとはラーメン屋さんですよね、うんうん、まあ、ラーメンもうまいけどもより美味しいのが餃子ということですよね。まあそういうような、今日は、まあ、我々が住んでます、うん、まあ、千里ニュータウンの中で、美味しいものを探し当てて、それをそのまま真似させても
う
て、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
なんですけども、あのなんかね挨拶もしてませんが、まあ、お許し願いたいと思います。皆さんもどうぞこの美味しいですね豚玉お月見お好み焼きを食べていただければありがたいですね。
僕ね今ちょっと思ってたのが、
どうぞどうぞ、
その半熟にできへんかなと思って、
まあ、わしもそれ言ってる、ね、それはわしも言ってるんです。
なんかよっちゃんまた今度盗んどいて、うん、わざ、
うん、いやちょっと今も考えられへん、
でアコもちゃんと割とそんなに
アコも固くはなかった、
いや半熟にした方がうまいやろ、
うん、それはそうや
と、
いや
でも中でできて、
そうそう、それと他にもね、
うん、
いろいろそのお好み焼きの中にこんなインバウンド言うんですか、
うんうん、
中に物を入れるというのもね、
そうそうそうそう、
これいい発想やなと思って、
ね、誕生日パーティーとか、みんなが集まる、とこでそれ、いいんちゃうかなと思いましたね、
俺、まあ、この中になんかフルーツでも入っとったらね、
フルーツ
お好みとか大きなブドウがやね、もう皮まま食べられるという、種もないブドウがあるやん、それがポロッと出てきたりや、 まあ、そこにクイズしといて誕生パーティーの時これが出たら商品これやとか、
ね、卵入れとか、
うん、そういうようなことも使えると思う、
まあ、味はどうか分かんないけど、
う
ん、
味は面白い。それはもう絶対ね、あの別に一緒に食わんでもいいやから、うん、それ食べてもいいんですよね、これはまあ全国のお好み屋さんの方々に提案してみたいなと。そういうのがあったらもっとお好み焼き
ってい
うのが
やってる店あるかもしれない。
もう当然あるかもからね。そのわしらの考えることはみんな考えてますからね。そうやね。というのもいらんことも思いつつですね、はい、あと残りをこれまたみんなで分けてですね、今日は食べたいなと思っております、
はい、
ご清聴ありがとうございました。何回も言ってますがちょっと遅れるかも分かりませんが、作り方でちょっと不明とか、
うん、
その辺どうやろうな。例えばあの周りのところが固まってからひっくり返して言うけど、どれぐらいになったらひっくり返したらいいんやろうなということ、これはまあ YouTube でね、
うん、
まあ、撮影しながら実はね、ラジオ用と、まあ、YouTube 用と同時にこれ制作してるんですよね、うん、だからその辺の難しいところは目で見てもらうとはいいから、
だからひっくり返しやすかったらいいのよ。
いや違うね、俺の言ってるのは難しいところはやな、
うん、
YouTube で見たらええこと言ってるの、
うん、それだけそれだけ、
そんで
いい、
そんでいい、
あ
ん
たちょっとシンプルズベスト、
はいはい、
よちゃんね付け出すんですよいつも、
うん、まあまあまあ、まあ、いやそれは家庭の主婦はそうですよ、はい、何かやっぱり付けたろかっていう気があっていいんですが、まあ、あの皆さん方あのちょっとうちわもめも出ましたけども、今日はこれから美味しい我々はまた豚玉お月見お好み焼きをいただきたいと思っております。皆さんも食べてください。どうもありがとうございました、
はい。